FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は静岡県信用農業協同組合連合会静岡健信連の代表理事理事長堀内達也さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
堀内さん、あの肩幅もしっかりしていらして、なかなかかっこいいですね。
ありがとうございます
爽やかな雰囲気の方でいらっしゃるんですけど、笑顔もとても綺麗ですね。
よくわかりません。
そうですか。あまり人から褒められないですか？
褒められたことはあまりないですね
じゃあ今日私が思ったことを申し上げていきたいと思うんですが、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。静岡健信連といいますと大変固いところかなっていうイメージがあるんですが、今日何か堀内さんにお会いしたら、とてもそうではなくて、なんかにこやかな部分もかなりあるのかなっていう気もしてきました。まずはラジオを聞きの方にどんなお仕事をしていらっしゃるのか教えていただけますか？
はい、静岡健信連っていうところは農協です。農協っていうのは、農業中心の経済事業、あとは、貯金だとか、ご融資だとかっていう金融関係、あと保険は共済といったような形で、総合事業やっていますが、その中の信用事業、金融、はやしは銀行業務ですね、
はい、
ここをやってるのが健信連と、で農協もやってるんだけど、農協があって 県域で信連があって、全国域では農林中央金庫というのがございます。
はい、
だから全国組織3つの中で J バンクっていうのを総称して一つの金融機関ということで一応言ってやってるところです。
あ、じゃあ J バンクとイコールって思っといて一般人はいいですか？
概念としてはそうです
ねそうなんですね。それで今日いただいた名刺にもちょうど富士山が美しく大きく印刷されてるんですけども、場所は
これはね、
さった峠
から写したやつかな、
ね、そんな感じで、ちゃんとね、さすが JA バンクだなって思うのが、手前にみかんが写ってまして、でここね、こするとすごいみかんの香りがしますね日本の中で、特にこの海を渡っていった温州みかん、静岡のみかんっていうのは海外に対する大きな農業政策でもあったんですもんね。
そうですね。
今相当な大きな金額を扱ってらっしゃるんですか？
5兆5000億くらい。
おお、すごいですね。って言ってももう全然わかんない数字の世界になるんですけど金融というお仕事っていうのは、細かいことから大きな視野から両方お持ちにならないと多分できない仕事なんだろうなというふうには拝察するんですけれども、農家の方たちとこうやはりお話しすることもあったりするんですけれども、今もそうですが新しい機械などがどんどん出たりして、やっぱり農家の方もまず投資をしないといけないっていうところはあるんですね。
農業って難しくて、工場とは違って、はい、一度設備投資をしたらずっと機械的に同じものをずっと作ってくれるっていう、こういう商売ではないので、時期によって、種まきをして育てて、収穫する。でもこれが1年のものもあれば3ヶ月でっていうケースもあるので、投資してもどういう機械に投資していいか、1回で終わってしまう。例えば、お米はお米考えると、田植え機を買いましたって、はい、田植え機それだけですよ。1週間で終わっちゃいます。
そうか、田植えをする時だけですもんね。はい、
それだけで終わってしまうので、あとはずっと倉庫に置いとくだけ、っていうと高い機械を買って採算取れますかっていう世界になるので、単純に本当に考えて投資をしないと具合が悪い。
はあ、美味しい野菜やお米を作れる腕があるだけではなかなかやっていけない時代ってことになりますか？
要するに農産物価格が安いからです。もっと高く、ね、買っていただければそれなりには採算がってくると思うけれど、安心安全でってお金かかるんだけども、そこら辺を消費者の皆さんにぜひご理解をいただきたいと思いますけどね。
安心や安全にはお金がかかる。
かかります。
これはどういったことでしょうか。
今は輸入品だなんだかんだいろいろあるけれど、そういうのって、例えばどういうものでどこで作られたかわからないけれど、地場で作っているあの農家さんが作ったものって言えば安心できますよね。でもそののを一定程度の値段で買い上げてあげないとやっぱり次のつながっていかないので、そういう意味合いでやっぱ応援してほしいなというのは思います。
いつまでもずっとやはり美味しいものを作り続けていただきたいっていう思いがあれば、ちゃんとそこに、気持ちを乗せて、でそれをお題にするということですね。
外国って地場産ってすごい大事にするんです。だから外から入ってきてる輸入されたものよりも国産の地場のやつをお金が高くても買って地域で盛り上げて一緒に生きていくっていう、こういうスタイルなんだけど、日本の場合ってやはり輸入したやつの方が安ければ、思いは安心安全はあるけど、思わずやっぱり安い方がいいよというような形になりがちなので、そうするとなかなか、とにかく農産物って値が上がってないんですよね。
言われてみればそうですね。
だから20年前の農産物と今を比較してもらえればいいと思います。
はい、
値段はほとんど変わってないと
思うけど、そうですね、
中身の品質って破格に良くなってる。
はあ、
美味しいし 色もいいし形もいい、でも値段は変わってないですよ。でもそれを作る資材は 1.5 倍になってます。消費税も つくようになってますっていうと、なかなか採算合わせるのは大変ですよね。だから応援してくださいっていうことです。
農業をやる方にとっては、じゃあより良いものを作ろうって本当にずっと思ってきてくれているのに、作れば作るほど利益の少ない時代になってきちゃったってことですか。
そうですね。食の多様化が進んでいるので、同じものを作っていればいいっていうわけではなくて、いろんなものなので消費がいろいろだから、購入していただけなければどうしようもないので、
新しいお野菜もどんどん出るようになってきましたよね。
そういうのは工夫の中で、消費者ニーズに合わせて、購入していただけるもの、求められているものを作っていこうって、そういうでないと売り上げにつながらないのでっていう努力はしていますね。
その辺っていうのは後継者問題にも何やら関わってきそうですね。
そうですね。農業をやって生活が成り立つっていうことになればみんな農業やります、でも容易でないので、別のところに進むかって、そういう形かなと思います。
でその農業をやってらっしゃる皆さんを支えるのが県信連ということになるわけですね。わあ、ただ金融の世界も本当に大きく変わってますね今。
そうですね、
この辺はどんなふうに対応してらっしゃるんですか。
金融は、例えば昔でいくと、調達して運用するっていう構図で、貯金な、うちは貯金なんで貯金をお預かりして、これ金利がつきます、で融資をする、そうするとこれも金利がつく、で融資の方が期間が長いので大きな金利をもらえる、もうその差で今までずっとやってきたわけですよね、リゼアで。でも今それがなくなってしまってるっていうと、業務として成り立ってないっていう状況です。今はマイナス金利がずっと続いてきているので、なおのこと利税がなくなってきてるっていうと、どこで稼いだらいいんでしょうか。
本当ですね
っていう話。もう一つは、機械化が進んで IT が入ってきて、機械化が進んで、フィンテックだとか、いろんな言葉が出てまいきますけれども、そういう中で別に銀行だけがそういう商売ができるできないっていうわけではないんです。工夫によっていろんなところでお金の横立てはできるような世の中にどんどんなってきますので、競争がすごく激しくなってる。
ただその信用とか信頼とか、さっきの安心安全の話じゃないですけれども、それもありますよね。
それはあります。
確かに見渡してみると随分いろんなことが変わっていって、金融庁からはその、普通預金に預けるときにさえ手数料という話が出てきてるくらいですから、いかに金融業界が変化しているか、これも時代の波なんですかね。
口座管理料ってなるかわからないけれど、 従来はそれは当然サービスの中でやらせていただいてたんだけれど、うん、いろんなあのリゼアだけでは稼げないっていうといろんな手数料をお願いをしてそこら辺で成り立つようにというような形でそういうのをもらうようになるかもしれない。
そうですね、まあ、一人一人の生活に密着した話ですのでね、今日は何かどんどんと深いところまで伺ってしまっているんですけども、深いと言いますと、まあ、堀内さん今その代表理事理事長として勤めていらっしゃいます。どんな学生時代を過ごしてきたのかなんていうところまでこの後伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡健信連代表理事理事長の堀内達也さんにお話を伺っています。まあ、金融のお話っていうのもねとても大事なので、まだまだお聞きしたいところもあるんですけども、その理事長としてこれだけ激動の世界にいてで、変わっていく世の中に合わせて新たに作り直しているような感じですね。
あの規模が大きかった、大きければ生き残れる時代ではないんです、うんうんうん、だから変化に対応できないと生き残れないから、いかに変化に柔軟に合わせていくか、うん、ここだけだと思います。
その変化に合わせて柔軟にっていうところがねなかなか難しいと思うんですけども、
もうある意味チャレンジもあるし、うん、やらなければわからないので、うん、とにかくやる、いやトライアンドエラーです。この意識がないと具合悪いのかなと思います。
そうですね、何かを変えるって恐怖もありますよね。
恐怖もあるけど面白さもあるはず。
あそれは明るい言葉ですよね。そのお気持ちっていうのはもう学生時代からそんな感じですか？肝が据わってるっていうか、
前も向かないと生きていけないので
大事な言葉ですね。もともと実は堀内さんは遠州は森の生まれ、
はい、
小京都なんて言われている森町ですよね。森というところはそういう気概を持っている方が多いんですか？
わかりません
自分自身では、
はい、
森町はお好きですか？
大好きです
じゃあその森生まれっていうところは自分のバックボーンとしていろいろあるんだなっていうふうにはお感じですか？
感じます、
うん、どんなところが？
そこに戻る、そこが原点って、そういう意識ですね。
うーん、お子さんの時っていうのはかなり走り回ったりっていう感じです？
遊び回ってたと思いますね。
ご兄弟は？
3人です。姉と自分と妹。
あら、じゃあ大事なご長男でもあったってことですね。
多分ね
お姉様や妹さんとは仲がいいんですか？
仲はいいと思います。一応そうでないと世の中具合悪いと思います
今でもそれじゃあお正月とか何かの際にはお会いになったりします？
会いますよ。だからそういう意味合いでは本当仲がいいと思います。
そうです、
お互いにちゃんとあのそれぞれを尊重するし、うん、事情も理解するし、うん、っていう世界でやってるのかなと思いますけどね。
ああ、それは頼りになりますね、うん、
逆に言うと一人だけ甘えてるのかもしれないけど
お姉ちゃんとか妹にそうなんですか先ほどあの面白い血液型のお話も伺いましたけどその3人ご兄弟の血液型、
姉は AB 型で自分は B 型、妹は A 型です。
全員違うっていうのもなかなか珍しいかもしれないですね。すごいですね。3人でね、うん、
でもやっぱり血液型なのでやっぱりなるほどなっていう感じるところはありますよね。
そうなんですか？
細かいなとか、うん、なぜこういうところをこだわるのかなとか、うん、もっといい加減でいいのにとか、いろんな部分で性格って出るんじゃないかなと思います。
そうですか。AB 型はちなみにどんな性格でしょう？
まあ、神経質で細かいのかなと思います。
あ、そうですか。 AB 型が、
うん、
妹さんの A 型は
こだわる。
ほう、
なぜこういうところをこだわるのか
さあそれでは長男 B 型は？
B 型は、うん、まあ適当ですから
いい加減ってことですか？
いや、いい加減
あの実は私も B 型なので何言っても平気なんですけど
だから血液型は ABO 方式があれば、うん、 A 型とか AB 型とか O 型はどうかなって皆さんすぐ理解できると思います、
はい、
それ以外が B 型なので幅が広いんです
B 型アバウトな B 型ですね
そうですね
まあそんなところにも興味がおありなんでしょうか。堀内さんご自身はもう一つ私がいただいた資料にですね不思議な言葉がありまして、カンニング試験って書いてあったんですけど、これはどういうキーワードなんでしょうか。
これは、
うん、
まあ、試験はいろんな部分でありますが、
うん、
自分でやんなかったってそういうのですね
やらなかったんですか。
大学1年2年の時には、
うん、
全部カンニングでしたね。
あり得るんですかそれ。
いや昔ですから今はそんなことは許されないと思いますけど
それは相当それじゃカンニングさせてくれる仲のいい友人がいた。
友人、まあそうですね年の差でお願いしますということでやっておりました。
年の差と言いますと。
浪人してたので。
あ、はい、
その分浪人してると現役の人は若いから、
うんうん、
その人にお願いをして、
うん、
急いで回答しなさいよって
じゃあカンニングしてやってるくらいだったらその他の時間って何に使ってたんですか。
寝てましたね。
あら、寝るの好きなんですか。
いや、やることがなかったので、
うん、せっかく入ったのに浪人してまで入ったんですよね。
なのでそこら辺が難しいんだよね、
うん、
希望があって入ってるところと、
うん、
そうでないところの差っていうのがあって、
うん、
意欲の問題だと思いますけど
、はい、
なので本当にそういう意味合いでやる気がなくて、ただもうあとは卒業を待っていようっていうそういう世界だけで考えていたので、そういう意味合いで1年2年は全部カンニングでした。
3年4年変えたんですか、生き方を。
変えましたね、
うん、
さすがにこれはまずい
よかった気づいて
っていうか、大学なので、
うん、
2年になるとゼミだなんだかんだって、うん、そういう時に はまっていくんだけども、はい、成績が悪いとゼミにも入れないんですよ
はい、大変だ。
でカンニングやってる回答っていうと、要は今の ABC っていうの、有料不可っていうの、うん、
はい、
昔で言うと有料かっていうかまで OK なんだけど、うん、だいたいかだったので成績が U の数が少ないから、
はい、
うちのゼミには入れませんって皆断られたんです
、うん、大変だそれは。
そうするとまたやることがなくなっちゃうんですよね、
うん、
でさすがにこれはまずいなというのが、3年4年はもうしっかり全部自分で回答しようということで、
うん、
もう自力で行こうということにしました、
うんうん、それは自分自身の中ではそれじゃかなり血肉になりました。
なりましたね、
うん、
少なくとも3年4年自力でやったら成績は抜群に上がりました。
地頭はいいってやつですね
いや、たまたま大学の先生と意見が一致しただけだと思います。
これね、堀内さんとお話ししてると面白いんですけれども、絶対こういい気にならないですよね周りを見ていろんな条件の中でこうであったっていうところにご自分を置かれますよね。これどういう達観の仕方なんですかね。
浪人したからじゃないですか。
そこにありますか、うん、その時に何か人生に対して思いが変わりました。
辛かったですからね。
あ、
やっぱり同級生がいて、
うん、
皆さんがストレートに進学していくっていう時に浪人っていうとどうしても遅れるわけじゃないですか、
うんうん、
だそういうのがやっぱりずっと根っこに残ってるっていうことかなと思います。
じゃあ辛い思いってやっぱりした方がいいのかもしれないですね。
はっきり言って辛い思いはしない方がいいと思います、うん、でも辛い思いかどうかは、
うん、
その時は辛い思いだと思うけれど時間が解決してくれます
ほう
と思っていますけどね。
時薬っていうことですかね。時が薬になるってことですかね、うん、でもその中でやはりそこに自分自身で向き合ったって時間は大切だったんじゃないですか。
そうですね、
うん、
だから逆にそういうのがあったので世の中をまともな目で見なくなってしまう
どんな目で見てらっしゃるんですか。
斜めで見るように、
うんうん、
要するに新聞記事が載っていても、うん、素直にあそうだなとは思うけれど、うん、本当かなと、
うん、
でもこういう見方だってあるかもしれないよね、
うん、
っていうような見方が 多くなったかなと思います。
透かしてみたり裏から見たり、
だから一方通行ではないというふうな見方をして今したのかなと思います。
やっぱり必要な時間をお過ごしになったのかもしれないですね。それじゃね、
なのでめちゃくちゃ貴重な時間だと今思ってます。だからありがたい話だなと。
今ねまた3月1日ですので、いろんな思いを抱えてらっしゃる方たちが、若い方にもいるんじゃないかと思いますが、これは少し皆さんにも聞かせたい話ですね。
順調にいけば当然いい、でもそうでないケースもあるので、その時ってやっぱり自分の第一志望に入れてそれはいいんだけど、ああ入れなかったとか言うとなんとなく次の意欲って出てこないじゃないですか。でもそこはしばらく時間が経過すると解決するんで、その中でやっていけばいい、でやっていくと逆にあこっちでよかったんだなっていう経験ってものすごく多くなるはずなんで、最初の時だけで判断しないで長い目で見て生きた方がいいなと思います。
そうですね、一つの通過点であるということには変わりないってことですね。
そうですね。
もういいお話が出てまいりました。カンニング人生はそこで縁を切ったわけですね。
そうですね。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡健診連代表理事理事長の堀内達也さんにお話を伺っています。いろんな方向から見るという話がありましたが、それがやはり一番最初にも伺ったように、今これだけ金融の業界も変わってきている、社会全体が変わってきている中で、いろんな方向性を試みてらっしゃる、すでに考えてらっしゃる、そこにつながっているのかなというふうにも思いましたが、まあこのキャッシュレスっていうのはこれからますますまだ進むんですかね。
進むと思います。J バンク自身でいくと、システムっていうのはまだまだ遅れてるんだけども、自然と時間で追いつくと思うんで、キャッシュレスは進みます。従来でいくと、口座振り替えだとか、いろんなクレジットもあってやってはいるんで、今までは 20% ぐらいがキャッシュレスって言われてた。でもそれを4割、オリンピックまでに4割持ってきたいって、こういう政府の意向もあるし、今消費税が上がって 5% 還元とかっていうので、
大きいですよね。
どんどんそういう意味合いでキャッシュレスを応援っていうか、そういう動きになっているので、キャッシュレスはどんどん進むと思います。
ただ今 40% っていう話だったんですが、それ以上はなかなか進まないですかね。
時間によってどんどん進むと思います。皆さんスマホ等でもどんどん処理される形になるので、率はどんどん上がると思います。でも、キャッシュがなくなるということではないんだろうなと思います。
日本の場合はね、非常に紙幣、それから、経済の場合の支える、お金、全くその現金に対して信頼度が高くて、また日本人的な気持ちとしてもちょっと心づけなんていう時にはね、これ大事なものですよね。
そうですね。だからそこら辺が中国だとか韓国とかとは若干違っている。紙幣に対する信頼感がめちゃくちゃ大きいのが日本、
もう本当に偽札防止の技術の凄さって言ったらトップレベルですよね。
そうですよね。で紙幣も綺麗だし、
管理がいい、
でとりあえず現金がどこでも下ろせるのでね、で ATM はどこにもあるので、いや簡単に別にキャッシュレスでなくても現金すって下ろせばいいのでっていう意識があるので、一定程度のとこまではキャッシュレスはいくけれど、現金がなくなるかってとこまではいかないんじゃないかなと思います。
防災の観点からもキャッシュは持った方がいいなんてことも言われますよね。
そうですね。新しい紙幣がこの後出るっていうのはあるんだけど、本当にキャッシュレスにしたいんであれば1万円紙幣なんか作っちゃダメです。
そうか、政策の問題ですね。それは
それは、例えば、一番最高額が1000円紙幣とか、こういうのであればキャッシュレスはすると思うけれど、価値がある1万円札とかってなるとタンスに置いといて、タンス預金でもいいんで、やっぱりありがたがって持ち上がると思います。
そういうところあるかもしれませんね。また金融業界も防災に対していろいろとプランを作ってらっしゃるようなんですが、健診連いかがでしょうか。
今は新型肺炎とかいろんな部分があって、もしも 感染したったらどうしましょうかっていうと、事務所で誰か出れば全員その事務所の該当する人は一定程度も事務所に来ないで家にいろとか、うん、いろんなルールがございます。だから陣を進めるにあたって BCP っていうのがあるんだけど、うん、ルールはちゃんと置いて、的確に対応するということではやっています。でも本当に大事なのはその時にルールだけではなくて、うん、実際何が必要かを考えて動く、もうそこが知恵だと思うけど、
うん、
それをどんだけ常に磨いておくかってことかなと思いますけど、
決まった枠だけではなくってちゃんとその場に合わせて一番いい方法を生み出したり選び出したりすることができるかどうか。
そうです、あの人がねいれば、うん、マニュアルがあってそれに従ってやりましょうっていうことはできるし、時間があればそういうのを読んでこうだあこうだあだってできますけれど、人がいない場合、
うん、
数が少ない場合さあどうします、
うん、
そこまで全部マニュアルって書かれてないのでじゃあどうするのっていうところが肝になるかなと思います。
多岐にわたってやはりいろんな方向から考えてくださってるんですねあのこうやって、ね、お話ししているとラジオをお聞きの方にお伝えしてしまいますが、堀内さん時々ふっと首をねかしげられたりとかって、小首をかしげるというね、そういうポーズを取られるんですけども、褒められるのやっぱり苦手なんですね
あの昔の人間なので、ね、怒られて育った方なんです
。あ、なるほどなんかその裏にあるのかなって疑っちゃいますか
いやだからやっぱ時代ってすごいなっていうのが、昔の、うん、昔っていうと怒られてしまいますけど、あの今63なのでね、
はい、
やはり昔はあのとにかく怒られてっていうか根性、
うん、
要は巨人の星で育ったと思えばいい、
はい、
今の子は人はあの なんだっけ、またキャラが違うので、うん、ちょっと忘れてしまいましたけど、あの褒めて育てるってなかなか、はい、だから昔の人はね褒められたことがないので、逆に褒めることもできないんです。
あ、自分自身がですか。わかりました。じゃあ堀内さんの周りにいる方、本当は堀内さん褒めたくてたまんないみたいですのでそこも受け取っていただきたいと思いますが、まあでもこれだったら、JA バンク静岡健診連安心ですね。
のように頑張ります
よろしくお願いいたします、はい、今日はどうもありがとうございました。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県信用農業協同組合連合会代表理事理事長の堀内達也さんにお話を伺いました。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。